聖書を読みします。ルカの福音書2章1節から7節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて男子の産子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
では、ルカの福音書の2章8節から20節までをお読みいたします。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように、御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話をしたことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
鈴木テモテ牧師からクリスマスメッセージをしていただきます。
今からおよそ2020年前のことです。イスラエルという国のナザレという小さな町にマリアという心の清らかな娘が住んでいました。マリアはもうじきヨセフという言い名付けの男性と結婚することになっていました。ある日のこと、神様の御使いがマリアに現れて言いました。おめでとう、恵まれた方、神があなたと共におられます。あなたはもうすぐ身ごもって男の子を産みます。名前をイエスと名付けなさい。その子は意図高き方の子、聖なる神の子と呼ばれます。マリアは御使いの言葉に 驚き戸惑いましたか。私は神様のはしためです。お言葉通り好みになりますようにと答えました。その後、いいなずけのヨセフにも御使いが現れて、安心してマリアを妻に迎えなさい、マリアのお腹の子は聖霊によって神がお与えになったのですからと告げたので、二人は結婚することになりました。さて、この時代イスラエルの国はローマ帝国という大きな国に支配されていましたが、この頃皇帝アウグストゥスからすべての住民に対して人口調査をするから、それぞれ故郷に行って名前を登録するようにとの命令が出されました。当時ローマ帝国はさらに支配を広げようとしていて、戦力となる成人男性の人数を数えるために人口調査を行ったと言われています。また税金を取り立てるためにも帝国内の住人たち一人一人の名前を登録させたようです。皇帝の命令は絶対です。お腹の大きくなったマリアも夫のヨセフと共にヨセフの故郷であるベツレヘムの町に向かいました。誰もが重い足取りでそれぞれ故郷へ向かいました。強制的に移動を強いられる中で、イスラエルの人々はローマの支配が固められていくのを実感させられたことでしょう。日も沈みかけた頃、ようやくベツレヘムの町に到着しましたが、宿屋はどこも満員、泊まるところがありません。すみません、子供が生まれそうなんです。どこでもいいから部屋を貸してもらえないでしょうか。宿屋を一軒一軒訪ねますが、彼らが泊まれる場所はありません。臨月の妊婦に自分の部屋を差し出す人は誰もいませんでした。弱者を思いやるゆとりのなさ、人々の無関心、冷え切った心がここに現れていると思います。ようやく一人の宿屋の主人が、部屋はないけど家畜小屋なら使っていいよと言ってくれました。ありがとうございます。そこで構いません。そう言ってヨセフとマリアは家畜小屋に泊まり、そこでイエス様がお生まれになったのでした。当時の家畜小屋は、洞窟や岩のくぼ地に柵を設けた程度の簡素なものだったと言われています。神の子であるイエス様は、そのようなみすぼらしいところに追いやられるようにして生まれてきてくださったのでした。クリスマスの出来事にはですね、処女であるマリアが子供を身ごもったりとか、あるいは天の御使いが現れたりとか、そういう奇跡がいろいろと聖書の中に書かれていますけれども、何よりも私たちが驚くべき奇跡は、この神の御子である、神と等しいお方であるイエス様が、このようなみすぼらしい貧しいところに生まれてきてくださったということではないでしょうか。その頃、近くの野原で羊飼いたちが羊の番をして夜通し働いていました。そこへ天使たちの軍勢が現れて夜空を照らし、驚く羊飼いたちに告げたのです。恐れることはありません。今日ダビデの町に救い主がお生まれになりました。あなた方は布にくるまって貝羽桶に眠っておられる緑子を見つけるでしょう。それがあなた方への印です。緑子とは生まれたばかりの新生児、血のみ子のことですね。御使いの知らせを聞いて、羊飼いたちは急いでダビデの町ベツレヘムへ行き、家畜小屋の貝羽桶に眠る血のみ子を探し当てたのでした。 御使いの告げた通りの光景を見て、羊飼いたちは嬉しくなって神様を賛美しながら野原に戻って行きました。この羊飼いたちは雇われた羊飼いであって、他の羊の世話をするそういう羊飼いでありました。当時そうした羊飼いは最も貧しい人たちで、全住民が人口調査で移動しなくてはならなかったのに、彼らはその場で働き続けていた。つまり人として数えられていなかったわけでした。そんな誰からも目を留められない羊飼いたちでしたが、神様は彼らを心に留め、真っ先に救い主誕生の喜びの知らせを伝えてくださったのです。このようにクリスマスは、神様が私たちの貧しさ、弱さ、寂しさにつながってくださった、連帯してくださった出来事なのです。もしもイエス様が宮殿などでお生まれになったとしたら、貧しい羊飼いたちはイエス様にお会いすることはできなかったでしょう。家畜小屋に生まれてきてくださったから、羊飼いたちはイエス様にお会いすることができたわけですね。貝羽桶に眠る血のみ子、それがあなた方への印ですと御使いは告げました。貝羽桶というのは、牛やロバたちが干し草を食べるときに使うお皿ですね。その貝羽桶に血のみ子が眠っているのをあなたたちは見つけるでしょう。それが救い主の印ですと御使いは告げました。貝羽桶と聞いて羊飼いたちは町の家畜小屋を一つ一つ訪ね歩いたのだろうと思います。貝羽桶に眠る血のみ子という印を手がかりに、羊飼いたちはマリアとヨセフのいる家畜小屋を探し当てることができたわけでした。でもどうして貝羽桶に眠る血のみ子が印であったのでしょうか。他の印ではなくて、貝羽桶に眠る血のみ子が救い主誕生の印であったのでしょうか。それは力や能力ではなく、私たちの存在を愛してくださっている神様の愛の印であったのです。貝羽桶に眠る血のみ子、それは私たちの存在を愛してくださる神様の愛の印であったのです。ローマ帝国の支配は力の支配でした。強い者が弱い者を虐げ、搾取し、力で従わせる、そういう支配でした。でも神の子イエス様は、弱々しい、誰かから世話をされないと生きていけないような小さな存在として生まれてきてくださいました。ここには私たちの存在を愛してくださっている神様の愛が表されているのです。クリスマスはイエス様の誕生をお祝いする日です。私たちもそれぞれ誕生日があって、お互いにお誕生日おめでとうと伝え合いますけれども、誕生日を祝う時のおめでとうは、オリンピックで金メダルを取ったとか、何か偉業を成し遂げた時にそれを称えるおめでとうとは違いますね。誕生日のおめでとうは、その人の存在を喜び祝う、あなたと会えて嬉しいよという存在を喜ぶおめでとうです。それが存在を愛する愛というものです。神様はそのように私たちの存在を愛してくださっているのです。何かができるからとか、偉業を成し遂げたからではなくて、神様は私たち一人一人の存在を愛してくださっているのです。旧約聖書のイザヤ書という書物の中に次のような言葉があります。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。これは神様が私たちに語っておられる言葉です。 私たちを作られた神様は、私たち一人一人を高価で尊いものとして愛してくださっているのです。この神様の永遠の愛、無条件の愛に私たちを結ぶために、イエス様はこの世界に生まれてきてくださったのです。新約聖書には次のように書かれています。礼拝の最初に読んでいただいたヨハネの3章16節の御言葉ですが、神は実にその一人ごお与えになったほどによう愛された。神は実にその一人ごお与えになったほどによう愛された。私たち一人一人は神の目に高価で尊い存在であり、神はその一人ごイエス・キリストをお与えになるほどに私たちを愛してくださっているのです。その神様の愛から離れ、自分や他の人の命を価値あるものと思えないこと、それが罪です。いじめや差別、凶悪な殺人事件など、社会に起こる痛ましい出来事は、神が作られそのままに愛しておられるということを見失ってしまっているところに原因があるのだと思います。イエス様は私たちを神の無条件の愛に結ぶために、小さくか弱い血の御子となって私たちのところに来てくださったのです。今日華やかに賑やかに祝われるクリスマス。家族や仲良しの友達と美味しい食事やケーキなどを食べたりして祝われることが多いと思います。ともすればクリスマスを誰とどのように過ごすかでその人のステータス、その人の価値が決められるような風潮さえありますが、そうではなく、クリスマスがあること自体に私たち一人一人の価値があるということを覚えたいと思うのです。救い主イエス・キリストをも与えてくださるほどに、私たち一人一人は神様の目に高価で尊い存在なのです。世界で最初のクリスマスは、最低限の明かりしかない家畜小屋で貧しい羊飼いたちに囲まれて祝われました。もし皆さんや周りの方で今心に暗さを覚えていらっしゃる方がおられるなら、悲しみから立ち上がれずなかなか前に進めないという方がおられるなら、そのような人のためにこそクリスマスはあるんだって思っていただきたいと思うのです。羊飼いたちは誰にも顧みられない自分たちを神様が心に留めてくださっていることを知って喜び賛美しながら野原に戻って行きました。神の愛のご支配の中に自分たちが生かされていることを知って、羊飼いたちの心は慰めと喜びにあふれたのです。彼らは救い主に出会ったことで急に裕福になったり、ローマの支配から解かれて自由になったりしたわけではありませんでした。でも神様が自分たちを心に留めてくださっていること、救い主を与えてくださるほどに愛してくださり、慰めと励ましを持って自分たちに臨んでくださっていることを覚えて、羊飼いたちは感謝にあふれ喜びにあふれて、救い主誕生の出来事を人々に知らせながら野原へと戻っていったのでした。御子イエス・キリストをお与えくださるほどに、神様は私たち一人一人を愛してくださっています。その神の愛のご支配の中に生かされるとき、私たちは慰めと希望をいただいて歩むことができるのです。困難や苦労を抱え続けたとしても、神が心に留めてくださっていることを知って、慰めをいただき、希望をいただき、神の愛に結ばれて歩むことができるのです。神は実にその一人ごお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これは聖書の最も中心的な聖句と呼ばれている御言葉です。一人ごとは この世界に来られた神の子イエス・キリストです。世を愛されたの世とは、天地万物を作られた唯一誠の神を覚えずに背き続ける人間の世界のこと。罪がもたらした破壊と悲惨によって苦しみ傷ついている世界のことです。神様はご自分の愛から離れてさまよい、望みを失い弱り果てている私たちをなおも愛し、私たちを罪から救って永遠の命を与えるために一人子であるイエス・キリストを与えてくださったと聖書は告げているのです。この神が一人子を与えてくださったという言葉には二つの意味があります。神が一人を与えてくださったという言葉には二つの意味があります。一つは、神様が一人子イエス様をこの世界に送ってくださったというクリスマスの出来事です。もう一つは、私たちの罪の贖いとして、罪の償いとして、十字架において一人子の清い命を与えてくださったということです。神様は罪がもたらす悲しみに私たちが苦しむのを放っておかれず、人間たちの痛み苦しみを自ら引き受け、痛み苦しんでくださったのです。イエス様は神の子であられましたが、私たちを救うため人となってこの世界に来てくださいました。溺れている人は溺れている人を助けることができないように、罪人は罪人を救うことができません。それで神は、罪のないご自分の一人子イエス様を救い主として私たちに与えてくださったのです。誠の神であり、誠の人であるイエス・キリストだけが、聖なる命を捧げることによって、人類の罪を取り除くことができたのだと聖書は教えています。神の子イエスはローマ帝国の力の支配に踏みつぶされそうな命として、そして人々に拒まれ罪に追いやられるようにして貝羽桶に生まれてきてくださいました。罪の支配のただ中に生まれてきてくださり、私たちの弱さ、乏しさ、寂しさにつながってくださり、私たちに罪からの救いと永遠の命を与える救い主として主イエスは生まれてきてくださったのです。永遠の命、それは神の命に結ばれ神との交わりに生きる命です。神の愛に結ばれて過去、現在、未来、そのすべてに慰めと平安と希望をいただいて生きる命、信じる者に今ここで与えられる命です。聖書は、信じる者たちが地上の生涯を終えて迎えられる天の御国において、死もなく悲しみも苦しみもない、完全な癒しと慰めが与えられていることを約束していますが、私たちはこの地上の人生においても、この永遠の命に預かり、神の愛に結ばれて歩むことができるのです。私たちは、私たちの弱さ、乏しさ、寂しさにつながってくださったイエス・キリスト、私たちを罪から救い、神の完全な愛と永遠の命に預がらせてくださるイエス・キリストが与えられている恵みを心深くに覚え、神様に感謝し、クリスマスに表された神の愛を周りの一人一人と分かち合って歩むものでありたいと願います。お祈りをいたします。愛と恵みに富みたもう父なる神様、あなたが一人子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださり、あなたの限りない愛を表してくださったこのクリスマスの恵みを覚えて感謝いたします。私たちがあなたの愛に結ばれて与えられた人生に慰めと喜びをいただいて歩むことができますように祝福してください。特に今、悲しみや困難を覚えておられる方々に、 あなたが助けと励ましを持って望んでくださり、その心に慰めと平安をお与えくださいますように、心からお願いいたします。羊飼いたちがあなたが心に留めてくださっていることを知って喜び、救い主の誕生の大きな喜びを周りの人々に知らせたように、私たちもクリスマスの喜びと恵みを多くの方々と分かち合って歩むことができますように導き祝福してください。救い主イエス・キリストの尊い名前を通してお祈りいたします。アーメン。
それではチェロを演奏していただきまして、今日の聖書箇所とメッセージを覚えて、しばらく黙とうお祈りの時を持たせていただきましょう。よろしくお願いします。 ありがとうございました。それでは皆様ご起立をお願いいたします。ご一緒に新聖歌79番雨には栄え、これを賛美しましょう。歌詞はこちらにスクリーンに出ます。